無敵の自己肯定感株式会社アナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村明子です。何ですか無敵の自己肯定感って。
ね
えねえじゃなくて、
はい、
ねえじゃない。
自己肯定感ってなんかだいぶここ流行ったワードになってきましたね。
もう流行ってかだいぶ経ってますよね。
流行ってもう廃れ気味ですか。
いや廃れ気味ですけどずっと継続してますけどね。
継続してますね。
うん、
もともと自己肯定感の教科書というね書籍を書かれた、うん、まあ、中島てる先生っていらっしゃるんだけども、
はい、
でその方が開催されている自己肯定感アカデミーというね、うん、まあ、カウンセラーとか、コーチの養成講座をマドラー心理学をもとに、その、自己と自己肯定感をね、うん、組み合わせた形のメソッドで、
うん、
で、展開されている、組織があるんですけども、
うんうんうん、
でそこで僕、外部講師やらせていただいててね、
うんうんうんうん、
で、まあ、関わりも深いんですけれど、
はい、
そのね、教えの中で、これ、あれなんですよ。もともとなんで流行ったかって言ったら、その、あっちゃんがね。
あっちゃん？
中田敦彦さんが、
はいはい。
YouTube 大学ってあるじゃないですか。
はい。
あれで、この、なんだ、おすすめの書籍コーナーみたいなのがあって、そこでこう取り上げていただいたんですよね。そこからなんか、セブンイレブンに並んだりとかして、まあ、だいぶ前の話ですけどね。一躍、ブームになったみたいなんですけど、で、その書籍の中でね、まあ、自己肯定感というのは、うん、まあ、6つに分かれるという理論があって、う
ん、はい。
うん。何かというと、まあ、自尊感情から始まって、
うん、
自己需要感、
うん。
うん。
うん、
ちょっと待ってよ。
よ。
ちょっと待ってよ。自己決定感。いや、順番通りに。
カンニングして。
順番通りに言わないとだと思うね。
うんうん。今、なんだ、自己、なんだっけ、なんだっけ、自己、自尊心？
自尊感情。
自尊感情。うんうんうん。今メモして。
自己需要感。
うん。
本当怒られちゃう、これね。
本当だよ。
自己効力感。
自己効力感。
自己信頼感。うん、
自己信頼感。
自己決定感。
決定感。
うん。自己有用感っていうね。
有用感。
うん。そうそう。これ、いつも北村さんのポッドキャストとのポッドキャストって、いろいろ考え、用意して、大変なんじゃないですかとか言われるんだけど、いかにこう考えなしに喋ってるかっていうのがバレるよね、こういう時ね。
本当だよね。6つありますって言って2個しか出なかったからびっくりしたわ。そうそうそう、
いやいや。ね。
びっくりした。
いつもね、この自己効力感と自己決定感がどっちが先だっけなっていうのをこう悩んじゃうのよ。
あ、何？順番が結構大事なんですか？
そうそうそう。で、その順番の話を今しようと思っているので、うんうん、そこで順番間違えたら元も子もないじゃない。
あとね、言っていい？
うん。
もっとちゃんとやって。
あ、そうそう。失礼しました。
びっくりした、今。
本当だよね。
うん。
うん。で、まあ、その中島先生の中ではね、自尊感情、うん、まあ、要はこれをね、6つの感を木に例えているんですよね。
木、うん、
木。
木、
うん。木ね。
うん。
木。で、自尊感情というのが、まあ、根っこ。
根っこ、はい。
まあ、大元のね、その3歳になるまでの間に、はい、まあ、いろいろこう、母親から愛情をいただいたりね。
うん。
何かというところが、まあ、その自分自身があるという状態ですよね。
はい。
うん。で、そして、そこから自己需要。
うん。
まあ、自分自身が。
うん。
I'm OK, I'm not OK ということで、うん、まあ、自分自身がこう、良くても、悪く、いい時も悪い時もね。
うん。
自分のままでいいんだよという感覚。
うんうんうんうん。
そして自己効力感。
うん。
まあ、自分自身ができるという感覚ですね。
うん。
うん。そしてそこから自己信頼感。自分自身を信頼できるという話から始まって。う
ん、はい。
で、自己決定感。自分自身で、うん、決定してね、人生を歩んでいけるよという。
うん。
そして最後に自己重要感ということで。
自己有用じゃない？
自己有用感、
ね。有用感ね。うんうん。
今、舌足らず。
うん。
うん、で、その自己需要感が、幹であると。で、自己効力感が枝であると。
うん。
で、自己信頼感が、葉っぱで。
うん。
葉っぱで。で、自己決定感が花。
うん。
で、自己有用感が、実であると。いう形のお伝え
して。大丈夫かな？合ってんのかな？
合ってる合ってる。危ない危ない。危ないよ。
言っていい？ちゃんとやって。
そうそう。
うん、
いや、これね、いや、お話はわかるし、確かにそうだなとも思うのが半分。
はい。
半分なんですけど、これね、なぜね、自分自身が、あんまりこう入ってこないっていうかっていうと、正直ね、僕の感覚はちょっと違うところがあってね。
へえ、はい。
怒られるよね、こんなこと言ってる。
本当だね、今。
そう。
めちゃくちゃなんかそのアカデミーで外部講師やってますって言いながら、僕は違う。
言いながら。そうそうそうそう。
大丈夫、大丈夫、立場的に。
大丈夫。いいよね、でもね。
まあまあ、いいよ。いいよ。
いいよね。
うん。
思ってること言っちゃって。
うん。これこそ自己肯定感だよ。
そうだよね。
そうだよ。うん。
いや、先生に後で怒られたらすみませんって言うね。余計なこと言うんじゃねえって言われる。
先生だけこの回聞けないようにしよう。
あ、そうね。
うんうん。お休みしましたって言うと。
シークレットコードはこちらです。
そうそうそうそう。
そうそうそう。いや、それはね、何かっていうと、僕は逆なんですよ。どちらかっていうとね。
はい。
自分自身がなんていうかな、こう、やっぱ死ね死ね言われて育ってきたでしょ。
ああ。
で、なんていうかな。本当に自分はダメだなと思って、ね、いらない子なんだと思って生きてきたけれど、うん、感覚としてはね。
はい。
感覚としてはそう思って生きてきたんですけども、
うん、
逆にね、自己有用感、やっぱ自分がお給料をいただけるようになって、
うん、
で、新聞の配達をね、14歳からこうやるようになって、少し元気になりました、うん。
はい。
で、やっとね、まともに生きていけるんだっていうふうに思えるようになって、
うん。うん。
うん、で、16歳からこの喫茶店でね、勤めるようになったら、バイトですけど、うん。
はい。
そしたら、すいません、おしぼりとか、すいません、おひやっていう風に言われるようになって、
うん。
あ、めちゃくちゃ嬉しい。もう、各テーブルが僕のことを呼ぶよ、みたいなね。
うん、はい。
うん。学校行っても家行ってもね、お前いらないって言われて、言われてきたの。それがなんかね、お役に立てるんだ、喜んでいただけるんだっていう風にね、こう、思えるようになったっていうのが、うん、自分のこう、原体験の中でありまして。
その話、私聞いたことあるかな？なんか、そんなところで自己肯定感って持てるんだって今ね、うん、すごいちょっと新鮮な驚きがあった。
あ、ありがとうございます。そう、普通は結構ほら、こう育ちがね、あれで、だんだんだんだんこう育っていくよっていう、まあ木のね、ようにこう育っていくよっていう、うん、まあもちろんね、普通はそうだと思う。普通はって言ったら何が普通かわかんないけど、
うん、
そういう方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
多いと思うんですけど、ただ自分の中ではやっぱそこがすごい起点になっているところがあって。
うんうん。
うん。でそこから自分の人生がやっとは、輝き始めたという、輝いたかどうかは知らないけど、自分でこう歩んでる感覚がね、始まったのがそこからなんですよ。
はい、
です。なので、自分の中ではむしろ逆で、
うん、
これ、いわゆるじゃあその6つの感のどこに入るんですかって言ったら、どう考えても自己有用感なんですよね。自分が仕事を頑張ることで、お客様が喜んでいただける、笑顔になっていただける、
うん、
ましてやね、後輩集めてアルバイトを入れ替えたりとか、
うん、
なったこともあったんですけど、
はい、
まあでもそれによってね、やっぱ後輩がついてきてくれたりとか、
うんうん、
なんかっていうことに関しても、うん、本当にもうあそこから人生が始まったよなっていうふうに思っていて。
へー、
うん、それまでは自分の中でのもうその暗黒時代というかね。まあそれもね、やっぱ自分のその主観でなんて自分はかわいそうなのみたいなことを思ってたからなんだろうなーなんて、今になってはわかるよ。
うんうんうんうん。
うん、自己憐憫の世界に入ってたなとかね、
うんうん。うん。
被害者意識が強かったなとか、
うん。
うん。なんで僕ばっかりみたいなね、思いが強かったなとか、いろいろ思うんです、うん。今になっては思うんですけど、
うんうん、うん。
そう思えるようになったのもやっぱそこから起点だったなっていうふうに思っていて。なので、自分はでも身ってさ、身からなるよってこともちょっと考えにくいじゃない？
あ、そうね。
ね。
うん。
あ、まあ、でも言おうと思えば、実から始まってあれか、実が落ちてそこから根が出て木になっていくのか、また。
まあでも実はさ、ほら、やっぱ木とかさ、木がないとないじゃん？
うん、そうだね。
ならないよね。
そうそうそう。まあ、鶏が先か卵が先か、
う
ん。
そう、そういうことだよね。うん。
ただま、自分の中ではこう、なんていうかな、木というよりかは、体感ではね、体感ではこうサークルな感じがしていて、うん、
はいはい、
どこから始まってもいいよ。まあ僕の体験はそれですけど、
う
ん、人によってはね、自分で自分のことを信じたら始まることができたのかもしれないし、
うん、
自分で決定するようになったら始まることができたのかもしれないし、
うんうん、
いろんな人がいろんな起点を持てるんじゃないかなっていう 思っていて。だからこう、サークルって円になっていてね。で、どこから始まってもいいよという形の方が僕はしっくりくるんですよね。で、特にまあ僕は むしろ全く逆で、自己、有用感が育ったことによって、自己決定できるようになったし、自分が役に、お客様の役に立てる人間だからこそ、僕の言うことを聞いてくださいっていうふうに言ってたし、僕のことは信用ならなくてもね、お客様が喜んでいただけるから、それが正解じゃんっていうね、ふうに思っていたし、飲食店の話ですけどね。だもうその時はもうね、一生飲食店でいいと思っていて、まさか自分がね、営業職に落ち着くとは思わなかったですけど、で、そこから、自分自身をね、その決定つけられるようになったら、それによってね、あ、本当に言う通りにしたらお客様が喜んでいただけました、こうでした、ああでしたって言うんで、そうでしょつってもう自分がもう一生懸命ね、今度マニュアルを今度作るようになって、
はい。
当時、某有名上場企業、上場になるよ、前の会社だったのかな。だからもうイケイケどんどんで、まあ今考えるとね、どうしてそんな10代でね、店長代理させてもらえたんだろうと思うと、やっぱお店がこう、どんどん増えていくタイミングだったので、非常に忙しかったんでしょうね。だから代わりがいなかったっていうのが正直だと思いますけど、
ね。待って、飲食店って言ってもいろいろあるけど。
喫茶店ね。
喫茶店、
一番最初はね、もう本当だから学校行ってる場合じゃなくて、もうその朝は喫茶店行って、昼は中華料理屋行って、夜は居酒屋行ってたんですよ。
あ、バイトで？
バイトで。だからもう時給700円だったのに、30何年前だからね。
そうだよね。
だけど月30万は超えてましたよね。
その辺のサラリーマンより稼いでる。
そうそう。どんだけ働いたんだろうとかって思うけどね。
ねえ。
うん、
働いて参りますの時代だったんだ。
本当に。いや、もう楽しくてしょうがなかったんですよ。
そうだよね。だってさ、お客さんに呼ばれてね。
そうそう。
そりゃ嬉しいでしょう。
だって、どのテーブルも僕を呼ぶんだから。
ね。そうですよね。
当たり前の話だからね。そうそう。
いやいやいや。
僕が呼ばれてるわけじゃなくて、料理を呼んでんだけどね。
いやいや、でもね、私ね、それってすごく深いなって思ったの。例えば、その、自信がない子供たちとかいじめられている子が、例えば飲食店でバイトすることによって、あ、必要とされてるって思うことって、
そう
すごく意味のあることなんだなって今ね、はっとしたよ。
ありがとうございます。いや、本当にね、僕はめちゃくちゃおすすめですね。
ね。
だって、それによってね、救われる人って本当、やっぱね、自分が役に立ってるっていう感覚ってめちゃくちゃ大事だと思っていて。
そうね。
そうそう。それがね、本当アルバイトでね、体験できるんだから、つって。
ね。
だ当時僕ね、バイトの面接もしてたんですけど、その後輩の面接とかね、そのお店の面接も僕が担当してたんですけど、自分はほら、学校行ってる場合じゃないから、もうね、学校僕いなくても回るから。
あ、そうか。
そうそう、だから高校辞めて、
ね、
で、そのままね、正社員で、そのまま店長代理させてもらったんですけど、だから面接もするよね。そしたら、バイトの面接なのにね、時給稼ぐんだったらうち来るんじゃねえって言って
た。ちょっと待って。
いらねえから、そういうやつみたいな。お会計つって。
ちょっと待って。なんかさ、稲月さんってさ、自己肯定感アカデミーにいながらさ、僕はちょっと違うと思うみたいなこと言うしさ。
そう。異色すぎるよね。ご迷惑だと思う、多分。
すごい、なんかこう、困った人材なんですけど。
そう。
うん。
ね、言うこと聞かないからね。
言うこと聞かない。
手余しちゃうと思うんだけど。
本当だよ。
うん。だからどこ行ってもほら、そんな感じだから困っちゃうんだよね。
面白いな
ぁ。まあでもそれがいいって言ってくれる人もいてね。
うん。
で、それで救われたよっていう人もいるので。
うん。
だからやめられないんだよ、これね。
ああ、面白い。正直なんだね。
そう。気持ちにね。
そう。
で、まあ、そうこうしてるうちに結局だから、ほら、自分がこのマニュアルも作るようになった
ね。ああ、すごいなぁ。
中華料理屋にほら、中華料理屋もね、東天港という有名な、はい、お店に、で働かせてもらったので。
あ、有名なとこじゃないですか。
そう、どうしてもほら、東天港の接客と、まあ、UGC っていうね、喫茶店の接客とでは、やっぱこう、ちょっと違いますよね、
でも違いますよね。高級店と、まあ、カジュアルなお店とね。
そう。
うん。
で、だから、まあ、言っちゃったら結局そのほら、高級料理店で学んだことを結局喫茶店に持ち込んだっていうだけなんですけどね。 小僧なもんだから、ほら、それがね、全然レベルが違うのがすごいわかるし、その時はもうほら、そうあるもんだみたいに思ってるから。
はいはいはい。
うん、狭い世界の。
うんうん。
そうそう。なんでそんなお客様にみたいなね。
うんうん、
だからもうレベルがガツン引き上げて、も
う、うんうん、
喫茶店なのにもうなんかみんな90度300度みたいな状況だった。
喫茶店なのに、当店広報並みの
そうそうそうそう、
ホスピタリティ。
そうそうそう。
それ行きたいな、逆に、
うん。もう日本一の店になるんだぐらいなつもりで。で、そのくせさ。
少年の野望。
で、そのくせさ、もうほら、自分がほら、感情が溢れ出てるから、もう情熱いっぱいだもんだからね。うん、で、お前ら行くぞみたいな飲み行ってさ、朝まで飲み行ってさ、うん、7時からオープンなのに、うん、5時ぐらいまでみんなでワイワイ飲んで、
うん、
で、そっからこんなのになる。何が日本一だみたいな話なんだけど。少年だから。
いやー、面白いねー、うん。
必死だったよね。
なんか、若いね、聞いてると。
でも、そうやって、で、自己信頼できるようになってったなっていう。
うん。うん。うん。
でも、その時にじゃあ、自尊感情、俺はすげえんだとか、なんかっていうの全然思ってなくて。
うん。うん、
あれだったですけど、だから元気ですよね。
うん。うん。
だったなぁ、なんて思ってね。まあ、こんなところで、まあ、だから、こう、自己有用化から始まることもあるんだよっていうことで、まあ、
うん、
結構ね、まあ、その、なんていうんですか。広い世にはね、この、もう根は腐ってるからとか、こんな育ちだからとかね、こんな親だから、うん、だから私はダメなんだみたいに思ってる人って意外に大勢いるんだなっていうのを大人になってから気がついたので、それで今こんな、うん、それで今こんな話してるんですけど、
うんうん、
そんな人にとってもね、いつからだって、まあ今からだってね、また始めていけるよっていうこともお伝えしたいなっていう。
うん、うん、うん。
なんていうところでね、うん、ちょっとこのパート1を終わってですね、パート2に持っていきたいなと思ってます。
はい、なるほど。
はい、
はい、じゃあずっと次回の続きを楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。